皆さんこんにちは、今日のタイトルはですね、もしもの時、もしもっていうのはいざその時になったらということですね。あなたの人生の最後はどのような姿ですかということです。私たちは今地上に生きておりますけれども、いつ死ぬか分かりません。その死の死んだ時の様子、どういう状態になっているんだろうということを想像するのはすごく良いことだなというふうにも思うんですね。ですからそのようなタイトルにもなっていますし、天国で再会できるキリストの救いを選んでくださいというサブタイトルでついております。何かを選ぶ、私たちには選ぶ主権というのがありますから、どっちを選んだらよいんだろうかということで、今日はいろいろなこの世のことにもかなり触れて、そのことをメッセージをしていきたいと思います。なぜこのように私も思うことがあるかなということなんですけれども、長い人生、人生いろいろな節目というものがあります。それぞれの世代やその時の節目によっていろいろやることが違ったりもするわけですね。で、50歳を過ぎた頃からですね、死について考えるということが多くなります。それはどうしてかと言いますと、自分自身の親の世代の年代の方、おじさんおばさん、そのような方が亡くなるという知らせを聞くのはかなり多くなる確率が50歳を過ぎてから多くなっていきます。また自分より若い年代なのに亡くなられた人がいるといって、そのことにショックを受けたりもするわけですね。ですからそういうような機会が多くなりますので、もしあなたが今死んだらどのような形姿になるのかということで、この世の価値判断ということで、人間の考える一番の大衆性とされている主婦と生活者の観光総裁時点の資料に基づいて今日のお話をしていきたいと思います。この観光総裁大時点というのは、人間がどのように暮らしていって、どのようにマナーを守っていったらよいのかというのがしっかり書かれています。マナー違反にならない、失礼にならないようにということが細かく書かれている書物で、この書物さえ読んでおけば、いろんな人に対して失礼にならない、いろいろな死の、お葬式に行っても失礼にならないというようなことでかなり用いられている書物でもあります。ですからこの書物は人間のその知識を大修正した書物であり、私も今日のお話はそちらからしてまいります。日本の国はですね、江戸時代、お寺に、一般庶民のものでも登録していかなくてはいけない、出生届もお寺に出していかなくてはない、お寺っていうのは末端のお役所みたいなシステムも担っておりましたので、そのお寺の制度をこう広げたのが檀家制度というふうに言われています。ですから、何かしらお寺との関係があるというのがもう大前提になっております。ですから今でもですね、家族に何かがあった時にはまずお寺に連絡を取るということが当たり前になっています。また実家から離れて、なんか都会に就職して一人暮らしをしているような人もですね、 そのような時にもし万が一亡くなられた場合は、実家の方にまず連絡が行って、実家の方のお寺の方に連絡をされていくということになります。例えば実家を離れて旦那さんのところに嫁がれた女性の方々はその旦那さんの関係しているお寺に連絡が行って全ての葬儀がなされるということが一般的にしてされております。ですからもし何かあった時にですね通常のお葬式にしてくださいというふうに葬儀の会社とかご上会とかそれを担うようなところに頼みますと必ずお坊さんのお葬式になってくるという状況があるのはそのことによるわけですね。ですからみんなお坊さんを呼んでお葬式をするということに対して疑問にも思いませんし、それが当たり前だと思う日本のこの世の中ですね。特になかなかすごく、そこまだ力が強いとも思います。例えばその本人が亡くなって一般にお葬式お寺のお坊さんを呼んでお葬式をすることを仏式と言っております。仏教の考え方ではですね、亡くなった方がこの地上をさまよって人に害を与えないようにちゃんとこの地上を離れてあの世次の世に行ってくださいという考え方なんですね。ですから、そこをきちんと向こうの世に行ってくださいという願いが葬式の中に完全に入っているわけです。で、この地上とあの世にはすごく大きな三途の川で隔てられていまして、その三途の川を渡れるか渡れないかによって、自分の行き先が決まってしまうわけです。で、その三途の川の番人のようなお偉い方がいらっしゃるわけです。それが閻魔大王という王様で、生きている間に悪いことをしたような人はずっとその閻魔大王のところで苦しめられる、向こうのあの世には行けない、そのような苦しみを受けるわけですし、なんとかこの閻魔大王にこうお願いをしてですね、ぜひ向こうに行かせてください、ぜひ向こうに行かせてくださいって言って何回も拝み倒して、お願いをしますと向こうにあの世に行かせてくださるという考え方なんですね。ですから、7回という数字がよく出てきます。7回やればいいんです。閻魔大王が許してくださって免罪符を渡して三途の川を渡ることができます。そういうことで、7日かける7回ということで、よく死んだ後四十九日、七七四十九日という言葉がありますけれども、ちゃんとそのように法要を営んで47回そのようにお線香をあげてお経を読めば許していただいて三途の川を渡していただける、そういうそのような考え方なんです。そうすればもう大丈夫なんですよということですね。そしてその三途の川の閻魔大王の前に立つときにですね、失礼があっちゃいけない、きちんとした格好をしなくてはいけないというの、そういう意味を持ちましてですね、死に装束をまとうわけですね。 亡くなられた方がいらっしゃると、その亡くなられた方の枕元でお経が読まれます。そしてお経が読まれてからこのような衣装に着替えをしていって、この着替えが済んでそれで納棺になるわけです。ですから必ず仏式ではこの衣装をしなくてはいけない。それは裁判官の前に立つ時に失礼な格好で出るわけにはいきませんので、修行をしっかりしているものとして、見られるようにこの修行するもののような形になっているわけですね。こちらの右側の字のところをお読みします。死に装束を着せて納棺するということですね。枕業、先ほど言いました枕でお経が終わり、祭壇が整ったところで遺体を納棺します。その時遺体を死に装束と呼ばれる旅姿に着替えさせるのが習わしです。一般的にやってるということなんですね。これは全身白ずくめの装束で、京片びら、京片びらっていうかの一番大きい着物の部分を言っていますね。京片びら、手には鉄鋼、足袋などで、足袋などです。このような格好です。これに加えて、六文銭入りのズタ袋、わらじや杖、網傘を用意するのが正式です。額に白い三角付けを巻くこともあります。これらは死後の旅立ちを意味しており、六面線は個人が三途の川を渡る際に支払う渡し賃とされ、現在は紙でできたものを用いています。このような六文銭をかたどったものも入れるわけですね。それは何なんですか？三途の渡し賃なんです。閻魔様にこの渡し賃をお渡しして、三途の川を渡ってあの世に行くことができるということなんですね。こんなもん水戸黄門の時代の考え方じゃん。で、私なんかやっぱり思っちゃうんですけれども、3年前にですね、私の大好きな母の妹のおばが亡くなりまして、松本でも本当に由緒あるお寺のお坊さんで、のところで通夜やお葬式をしました。でお通夜の時にはやはり着替えて納棺をするということだったんですけれども、全く同じでした。この衣装に着替えさせられて、この六文銭のも、まあ、ダミーのものも納棺されていました。私のおばあさん、私本当に大好きなんですけれども、ファッションなんかすごく気おしゃれに気にしてまして、あと自分で着物を作ったりですね、すごくセンスもいい方だったんですね。また音楽の方にもすごく興味があって、合唱クラブに入ったり、そのような方からもすごく慕われておりましたけれども、そのようなおばちゃんが最後はこの格好にさせられて納棺されてしまうということで、すごく私自身はショックに思いました。まあ、お寺の方にしてみると、これが今までずっと続いてきた歴史だから、その通りにことをやっているんだ、まあ、お寺としてはそれが当たり前のことで、伝統通りのことを きっちり型通りにやっているだけだということになるかとは思います。で、このような格好をして今大学の前に出て、お願いします、向こうに渡らせてください、渡らせてくださいというふうにお願いしていくわけですね。それを応援するのが一般 の今生きている家族や親族の方々がお経をあげて線香をあげてそれを応援するということが供養になるというふうに言われて、それをやっているわけですね。お経をあげて7を7つ数えるほどに回数にそれをやっていけば、あの世に渡していただけるというところです。ですからそれだけ回数をやればもう大丈夫じゃないでしょうかということなんですね。絶対大丈夫とは決しては言わないんですね。まあ大丈夫じゃないでしょうかぐらいな感じだと思います。そこには何の保証もないということになってきますので、やっぱり、そうしますとお盆とかいろいろな月命日とかそういうものがありますと、必ずその時お坊さんを呼んでお経をあげて線香を焚いて供養をしてくださいということになるわけです。ですから何回も何回もお坊さんがそのように役割を果たすのが仏式ということになってまいり、かたや次は私たちイエス様を信じたクリスチャンの葬儀ってどんなふうになるんですか。そこですね。私たちイエス様を本当に心から信じてキリストと共に歩んだ方の最後の形というのは昇天式ということになります。昇というのは刀の口という字で召し出すという意味で、意味としては呼び寄せるという意味がありますが、神様の天国に呼び寄せるという意味で昇天式ということになっています。また昇天式では賛美の歌を歌います。ですからそういうのを聞いたり見ますとですね、人が亡くなって一番大変な時に歌なを歌っているの、そうやって顰蹙を浴びがちなんですね。それはよくわかるんですけれども、別に顰蹙を浴びるわけにそのことをやっているわけではないんです。全く違う理由でそのことをしているということなんですね。クリスチャンの葬儀昇天式は神様に向けて感謝の祈りを捧げ賛美歌を歌っていきます。命を作られ今もそのすべてを提供してくださる創造主なる神様がなんて素晴らしいお方なのか、そのことを覚えて、感動の心を持って心から感謝と賛美とともに礼拝を捧げているっていうのが昇天式の姿であります。私の父もですね、2002年です、ちょうど20年ほど前にイエス様を信じて天に召されまして、この集会で昇天式をしていただきました。私の父もですね、かなり問題があるようなちょっと人間で、人の言うことは全く聞きませんし、生きや占いなんかもやっていますし、 本当に、そのような固くなな人物でもありました。そして、難病にもかかってしまったんですね。体が勝手に、自分の意思に、関係なく揺れてしまうという病気になってしまい、車椅子で本当に動けないような全く弱い状況にもなってしまいましたけれども、そのような中でもですね、成田圭が家庭集会にかなり来てくださいましたし、その後からこちらの集会にも集うように集わせていただくようになりました。またこちらの集会でしっかり信仰確認をしていただき、バプテスマもしていただき、本当にいい導きを神様はしてくださったというふうに思います。ですから私の父もですね、イエス・キリストを救い主として明確に信じて、この地上では亡くなりましたけれども、今は聖書の約束通りに無条件で 天の御国に移されて永遠の命をいただいて、神様と共に喜び楽しむものもされているということを私自身も確信できます。本当に感謝の気持ちで一体です。イエス様は信じた時から共にいてくださる方であられます。ですから人が亡くなってその死の淵を歩む時も共に寄り添い導いてくださり、天の御国に引き上げてくださるのです。そのことを覚えて感動の心を持って心から感謝と賛美とともに礼拝を捧げるというのが昇天式ということであります。簡単に礼拝なんですね。神様に対する礼拝ということになります。ですからこれこそ先ほど仏教のお葬式ではありませんけれども、形式や作法ではないんです。神様は生きておられますので、そのことを体験することができる素晴らしい式礼拝ということになります。そしてイエス様をどのように信じたらいいのか、聖書の御言葉にどのように私たちを預かっていったらいいのかということで、今ロマ書の6章の23節のところをちょっとお開きいただきたいんですけども、307ページですね。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。こちらの表示ではちょっとタイトル的にキリストイエスという言葉ことがちょっと割愛して載せてあります。本来はそちらにイエスという言葉が入っています。ここには厳然に私たちは今の状態だったらどういうふうになってしまうのかというのが一番最初のところに書かれていました。私たちは死ぬしかないんですね。もう神様の前に行くことはできない、そういう状況というふうに書いてあります。しかし神様からのプレゼントが私たちに提供されているということがはっきりこちらに書かれています。私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。キリストと共にある永遠の命、これはもうセットなんですね。永遠の命といえばイエス・キリスト、そういうことなんです。ですからこのイエス様のことをよく知ってくださいということが書かれています。罪があるから死がある、原因があるから結果がある、厳粛な法則が法則です。ここで死というものを考えてみたいと思いますけれども、 この死は肉体から分離することです。私たちはこの地上で必ず死にますけれども、肉体から霊が分離することだというふうに聖書では書かれています。聖書では実はもう一つの死があると言われています。神様と永遠に分離すること、完全に神様の身元を離れて裁きに遭うこと、またそのことが第二の死であるというふうに聖書では書かれています。そして私たちには、人間には誰にもこの罪というものがあります。この世で努力しても神との交わりを持つことができません。死後の世界でも当然神との恵みや交わりが永遠にないものとして滅んでいかなくてはないということが聖書では書かれています。永遠の滅びというのはまた裁きにもつながっていることでもあります。ある人はこういうふうに言うかもしれません。俺には罪なんてあるなんてことはわからないし、自分に罪があることなど認めないよ。かなりこのようにおっしゃる方もおられます。しかし命を作られて今そのすべての命を提供してくださる創造主なる神様を忘れて認めないということは、自分自身を、人が自分自身を神にしていることとなっていて、本当の神様以外なものを偽物にすり替えていることになっています。そうなりますとですね、神様の定めた命の本質法則から完全に外れていますので、これは決定的な本質定めから私たち人間は背きの罪そのものになっているということです。すべての人がこの対象になっているというふうに聖書には書かれています。原因があるから結果がある、罪があるから死があるということで、厳粛な事実があります。いくら俺だけは違うぞと言っても、すべての人に死が訪れるということは、すべての人に罪があるという決定的な証拠だということです。この罪、死、永遠の滅びの図式から逃れられないとしたら、私たちは将来に向かって何の希望もないということで、本当に悲しい世の中を生きていけなくてはならないということになります。いくらこの地上この世で一生懸命頑張って苦労して生きたとしても、その行き先は真っ暗闇の絶望しかないということになってしまいます。命の意味、生きる意味がなくなり、ただ私たちは嘆き悲しむだけのものになっています。だからこの世に絶望的な状況だからこそ、私たちに、全ての人間に救いが必要ですと、必要ですよと聖書は語っています。命を作られた神様、人を作られた神様はこのことを決して良しとはされずに、誰一人滅びないように、罪と死と滅びの中から救われて神様の懐に回復できるように、神様の側からの救いが用意提供されました。それがイエス・キリストです。 イエス・キリストによって救いが用意されていますから、そのプレゼントを誰でも受け取ってください。これが聖書のメインテーマです。イエス・キリストはどのようなお方なのでしょうか。不完全で本当に汚れたような罪人が清く正しく一定の曇りのない神と混ぜるなということは決してできません。もしそこに立ちしようとすれば焼き尽くされてしまうのではないかというふうに思います。神様はそのように清いお方だからですね。でそのようなことというのは普遍の法則でもあるわけですね。清いものが清くないものが清いものに触れることができないというのは本当に神様の定められた法則なんですけれども、その法則を押しに曲げねじに曲げてまでに人間に救いを与えるために歴史上ただ一点神様が罪ある人の世界に近づきタッチをされました。そのように触れられた瞬間があると聖書は記録をしています。それがクリスマスで有名なイエス・キリストの誕生です。本来ならば神と共に存在される方がこの地上に汚れ果てた汚い地上に私たちと同じ形人として受肉をされました。聖書ではイエス様は詩的な表現ですけれども神の一人子というふうに呼ばれています。神の御子とも呼ばれております。また使わされた側の方を父なる神と呼んでいます。聖書にはインマヌエルという言葉がたくさん出てきます。神と共にあるという意味ですけれどもイエス様は文字通りこのインマヌエルという名前を持っておられました。そのようなお方でありました。ここでヨハネの福音書の一章一節157ページを見てみたいんですけど、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずできたものは一つもなかった、この方に命があった、この命は人の光であった。こちらにイエス・キリストのことがはっきり語られている。本来このように神と共におられた方がこの地上に受肉されたということですね。そして12節ですね、このことを受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。でイエス様は信じるというものには神の子供としてくださるということもこちらには書かれています。またヨハネの今度は3章16節ですね、3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされるのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。こちらも裁きではなくとイエス・キリストによって救いをいただく、永遠の命をいただくということがはっきり書かれています。イエス・キリストによって救いが用意されています、プレゼントが用意されていますということで、こちらにも聖書の御言葉も書かれています。 一般の人たちはイエス・キリストに対してどのような知識を持っているでしょうか。キリスト教の創始者で聖母マリアから生まれてクリスマスのお祝いの主人公とか、また無抵抗を貫いて罪がないのに十字架にかかり死なれたお方が、まあ、人としてただの良い人だったという面で、人としての面が強く知られているだけです。しかしこの聖書を読みますとですね、イエス様は本来神と共にあった方ということが書かれていますし、神そのもののご性質を持ち神と等しい方であるということがここにも書かれています。聖書にはそのことが明確に証しはされています。イエス・キリストがこの地上に来てくださった目的は一体何でしょうか。それは神様の示す唯一の救いを提供し成就し完成させるためでした。十字架の上で自らが死なれるということがキリストの目的でした。神と共にあって一点の罪のない清いお方が偽キリストだと言って捕まえられて一発で肉が剥ぎ取られるような鞭を100回以上も打たれて、そのような瀕死の状態で十字架を担いでその丘に行きましたけれども、背負うことができず他の人がそれを用意して、その上に十字架にイエス様はかかられました。また手と足は釘で刺され、そのままの状態でただ死ぬような状況で、最後は槍で刺されて血が吹き出たということが聖書にも記されています。イエス様は全ての人の背きの罪を負って身代わりとなってその罪の裁きを受けてくださいました。これがイエス・キリストの十字架の死という歴史的な事実であり、聖書に書かれています。聖書の福音書に、まあ、クライマックスとしてそのことが書かれているわけです。十字架の上でイエス様が述べられた言葉に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかという言葉と、完了したという言葉があります。罪の全くない方が私たちの人間の背きの罪をイエス様がその身に引き受けてくださった瞬間のことがそこに書かれているわけです。そのような身代わりの罪の裁きを受け切り、父なる神から断絶し完全に死ぬということで、完了したという言葉を苦しみの中でイエス様は言われました。イエス様は完全にそのように死なれて墓に葬られました。神様の救いはここで終わったんでしょうか。ここで終わってしまえば何の希望もないということになってしまいますけれども、イエス様は旧約聖書の予言通りに死を打ち破って蘇りました。死から蘇るというと、私たちは気を失った人が意識を取り戻す程度しか考えられないんですけれども、全く命のないものが蘇って命を持つという復活の力はですね、聖書を見てみますと、神様がこの宇宙を何もないところから作られ、また 命を用意してくださる神様しかできない、そのような力を持ってイエス様は復活をされました。そのような圧倒的な力でよみがえって今信じる者と共に生きてくださるお方です。このことによってイエス様は救いのすべてを完成してくださいました。イエス・キリストの十字架の死とまた死に打ち勝ってよみがえって信じる者と共に生きてくださるのがこのイエス様です。イエス・キリストを自分の救い主として信じてこの方を主として共に歩みたいと心から願った時にそのようにしてくださる救い主です。私たちと共に生きてくださる神様は生けるお方ですので、イエス様も共に生きてくださる方なんですね。神様は聖書でこのように示しておられます。あなたの罪の問題はキリストの十字架ですでに全部解決済みにされています。あなたと神を隔てる障害物はキリストが全部取り払ってくださいました。この事実を信じてキリストの救いに預かってください。神様が無代価で差し出しておられる永遠の命を受け取ってください。そのように神様は救いを差し出されています。私たちは自分の意思によってこの差し出されている救いを心から信じて受け取るときにその救いに預かることができます。ですから私自身今まで神様から離れた罪の中を歩んでいました。そのことは聖書を通してよく分かりましたし、それが正しくないということが分かりました。これからは神様と共に歩みたいという心より願います。イエス・キリストが私自身の背きの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださったお方であり、死の力から勝利してよみがえってくださった救い主であると心から信じます。そのようにイエス様を主として私の心に受け入れますというふうに神様に祈った時に、それに決意をしていく時に神様の示してくださるこのような信仰による救いをいただくものとなります。私たちはそのようにイエス・キリストが自分の救い主だというふうに心から信じ受け入れてお委ねしていくときに神様は私たちの魂を天の御国まで永遠まで保証してくださるとおっしゃっています。この地上での生涯も恵みと祝福と喜びに満ち溢れてくださると約束をしてくださっています。私たちはこの地上でいつお別れになるかもしれませんけれども、イエス様を信じた者は天の御国で再会をすることができるんですね。喜びを持ってキリストと共に再会をすることができます。絶望などということは全くないということなんですね。死を恐れることもありません。ですからぜひイエス様キリストと共に歩むことを選択していただいて、また信じていただけますように心からお勧めして今日のメッセージを終わらせていただきます。アーメン。